時間の節約30の方法。その1、1秒を無駄にする人は1秒になく、1秒を大切にする人は1秒になる。2時間や3時間の節約ができることなら誰もが正しいと認めます。無駄な会議を省いたり、ワイファイを利用したり、会社の近くに引っ越したりすれば一気に時間の節約ができるでしょう。大きな時間の節約ができることは、それだけ効果や利益が大きいので、取り組みが高くなります。大きな時間の節約は大きなストレスを減らすことにもつながります。少々お金がかかるとしても、大きな時間の節約ができるなら、取り組みが高くなります。その一方で、小さな時間の節約は数歳なしです。節約できる時間が小さければ、小さいほど効果やメリットの小さいため、あまり考慮されなくなる傾向があります。問題は、1秒の節約です。1秒の節約をどう思うかです。たった1秒の節約なんて意味がない。1秒の節約なんて何も同然。あってもないようなもの。確かに1秒は一瞬です。1秒を節約できたことで効果は知れていると思うかもしれません。ほぼ無にメリットはないと考える人が多い。しかし、ここは意識を高めておきたいことです。1秒の節約を停止しないことです。1秒の時間だからです。1秒の節約の価値なら、一瞬のわずかな時間であると時間であることに変わりません。1秒も歴史とした時間であり、貴重な時間です。1分も1時間も1日も1秒の集まりでできています。1秒に価値がないと思うのは誤解です。趣味や遊びの時は1秒でも長く楽しみたいと思うはずです。少なくとも程度の時は1秒でも長くしたいと思うはずです。それは1秒に価値を感じている証拠です。世の中には1秒で結果が左右される場面があります。試験では最後の1秒まで諦めないことで合格できることがあります。アスリートの世界でも1秒の違いで勝敗や順位が分かることはよくあることです。1秒を無駄にする人は1秒になります。1秒を大切にする人は1秒になります。ただが1秒を最後1秒です。1秒の節約に意味はないと考えるのではありません。1秒の節約の価値があると考えましょう。時間がわかるより貴重なものですから、重く考えても違いません。1秒の節約を60回繰り返せば1分の節約になります。1分の節約を60回繰り返せば1時間の節約になります。せっかちなのではありません。時間を大切にしているのです。小さな時間の節約も積み重ねていけば大きくなります。1秒の節約を大切にすることが結果として大きな時間の節約につながっていくのです。1秒の節約を大切にする。時間の節約数30の方法。その2、1日のタイムスケジュールを書き出して時間の使い方を見直そう。お金の使い方を改善するには何が必要でしょうか。そうです。家庭簿です。家庭簿をすると自分のお金の使い方を客観視できるようになります。どこにお金を使っているのか、どこで何歳が発生しているのかを把握しやすくなるため改善がスムーズになります。これは時間の使い方を改善すると同じことです。家庭簿と同じように自分の生活を振り返り、1日のタイムスケジュールを書き出していることが有効です。つまり自分の行動記録をつけるということです。縦軸に時間分、横軸に行動項目というシンプルな書き方で構いません。起床時間、食事の時間、通勤の時間、仕事の時間、家事の時間、休憩の時間、入浴の時間、寝る時間など、1日24時間のうち自分が何に時間を使っているのか記録していきましょう。大雑把にするのではなく、休憩時間、短くの時間、直近の時間、といった細かな行動を目指していくです。頭の中で考えると、きちんと書き出してみるなら考えることは点と気持ちがあります。1日のタイムスケジュールを書き出してみると、自分の時間の使い方を丁寧に見直します。自分では無駄な時間を使っているつもりでも実際は分かりません。1日全体で見ると気になる点が見つかるでしょう。おや、思ったより SNS の時間が多いな。できるだけ SNS は控えめにしよう。仕事中の休憩数が少し多いな。今度から休憩数をもう少し抑えてもいいね。どうしてこんなに帰宅時間がかかっているのだろう。そうか、夜道をしているせいだ。次から夜道をやめよう。気になる点が見つかればその対策になります。そして何をすべきか、何をすべきないかということも見えてくる。自分が無視のうちにやっているぐずぐずとさよならできるのです。タイムスケジュールの作成に少し手間がかかりますが、特別時間がかかるわけではありません。この数分もあれば誰でも簡単にできることです。騙されたと思って一度書き出してみてください。やる、やらないは大きな違いです。1日のタイムスケジュールを書き出してみることで時間の無駄を見てくるのです。1日の行動を書き出して時間の使い方を見直す。時間の節約30の方法。その3、精神論で時間の節約を考える人は長続きしない。時間の節約を考える上で気をつけたいことがあります。もちろん効果がゼロというわけではありません。いやいや根性の強い精神力を発揮すればいつもより早く仕事が完了して時間の節約につながるでしょう。自分に向けて気持ちを振り立たせることで普段以上の速さまで結果として時間の節約が可能になるのは事実です。しかしこうしたことは結局のところ精神論です。精神論で行う時間の節約は長続きしません。効果は得られても一時的です。精神論は意志の強さに頼るところが大きいからです。精神力は有限、努力や根性、やる気やモチベーション。精神論は毎回気持ちを振り立たせないといけないため非常に使います。人間ですから時には元気がない時もあればやる気がない時もあります。意志の力を必要とするのは一時的にうまくいっても長続きしません。精神力は有限です。意志が続いているうちはうまくいきますが、人間ですからいつかどこかで精神力が限界を迎えます。精神力を再開していくことなどきっと終えたらそこで終了です。一過性の効果で終わってしまうのです。成功の秘訣は方法論にある。時間の節約をするなら精神論ではなく方法論で取り組むことです。無駄な仕事をなくす。時間帯を活用する。シフトパターン化する。集中管理は通知をオフにする。メールやプレゼン資料はテンプレートを活用する。定常局のワイシャツにしてクリーニングをやる。公共料金は窓口支払いではなく口座振替やクレジットカードを利用する。方法論は意志の力を必要としません。元気がなかったりやる気がなかったりしても効果が得られます。気合いの根性を持てばいい。方法論は取り組みが良いです。一度仕組みや環境を整えればあとは自動的に時間が節約されていきます。意志の力なくても勝手に時間の節約できるのでこういうことがないことはありません。人間は基本的に生き物ですから、生き物らしく意志の力を必要としない状態とするのが理想的です。時間の節約する大事な前提なのでこのことをしっかり頭に入れてください。時間の節約は精神論ではなく方法論によって実現させることが成功の秘訣なのです。時間の節約術は精神論ではなく方法論で取り組む。時間の節約数30の方法。その4、同じものを2つ用意すれば次回の手間を省ける。時間の節約術の一つに同じものを2つ持つがあります。会社員の場合、自宅で空に仕事道具を詰めて会社に着いたら空から飛び出します。帰宅するときまた空に仕事道具を詰めて自宅に戻ったら飛び出します。空に詰めたい作業は生産的でも何でもありません。ちょっとしたことですが、時間の節約するならここがポイントです。自宅と会社と同じものを2つ用意しておけばいいのです。例えば仕事道具は会社と自宅と同じものを2つ持ちます。学生であれば勉強に必要なものは学校と自宅と同じものを2つ持ちます。同じものを2つ持てば一時机から空に詰めたい手間が省けるのです。詰めたい量は30秒でできることかもしれませんが、この30秒が大切です。詰めたい作業は1日4回達成するので合計していくんです。これが30日続けば60分、つまり1時間という計算になります。小さな時間も積み重ねれば大きくなるのです。同じものを2つ用意しておくことは忘れ物を防ぐと思います。持ってくるのを忘れたということになります。確実に忘れ物を防止できれば仕事や勉強の機会を増やすことはありません。日頃から忘れ物が多い人であれば有力な方法となるはずです。同じものを2つ買うときは2倍となりますが、時間の節約と忘れ物の防止の2つを実現できるのは大きなメリットと言えます。時間の節約を徹底したいなら試してみる価値があるでしょう。同じものを2つ用意する。時間の節約数30の方法。その後、テンプレートの利用を行ってはいけない。時間の節約に有効なのはテンプレートの活用です。テンプレートの利用は当然と思うかもしれませんが、じっくり繰り返すと利用ができていないことがあるかもしれません。利用できることは全て利用するつもりで徹底してください。仕事では様々なテンプレートが存在しています。例えば、メールのテンプレートです。冒頭の挨拶や署名文など文言を追記しているところはテンプレートとして活用できます。仕事がメールでやり取りをしていると同じような内容のメールを送ることが多いことに気づかされるでしょう。仕事を受ける場合や断る場合、連絡や報告する場合などパターンごとにテンプレートを用意しておきたい。仕事が早くなるだけでなくご自宅の応診もつながります。プレゼン資料を作るときもプレゼン資料のテンプレートを利用することです。一社が提示を作成するのは非常に大きな努力を要します。職場に仕事ができる前回であれば実績のあるプレゼン資料をいただきましょう。実績のあるプレゼンは構成や展開が良い証拠ですからテンプレートを持ってこいです。もちろんそっくりそのまま流用するわけではありません。あくまで書き方や構成を参考にするということです。資料の表紙、結果、振ったなど共通している部分のテンプレートとして利用します。基本となる方で利用紙数、内容分だけ入れ替えます。その上で順番のアレンジを少し加えればあっという間に素晴らしいプレゼン資料の完成です。企画書や提案先も一社から書き入れるのではなくテンプレートを利用するのが特策です。職場の先輩から実績のあるものをいただき、それをテンプレートにして自分の企画書、提案先に進めましょう。テンプレートの利用をするという人もいますが、大きな誤解です。テンプレートの利用はどのビジネスでも当たり前に行われていることです。変な精神を出して自分の手で力を使うことに越していると時間の浪費になります。慣れていることは慣れをすることです。仕事の精度とスピードを高めることができるのですが、利用しなければなりません。ネット上の素晴らしいテンプレートの数を買うので気に入ったものがあればどしどし利用してください。テンプレートの利用を試す必要はないのです。徹底的にテンプレートを利用する。時間の節約数30の方法。その6、あらゆるのは今日はいかがですか。から始めるのが良い。ビジネスでは後ほど画面があります。営業の後、芝居の後、会議の後、時間の節約したいなら後の取り組みがあります。こちらの総裁ですが、今日はいかがですか。から始めてください。後を入れるとき時間のことする人が少なくありません。明日はどうでしょうか。3日はどうでしょうか。木曜日はどうでしょうか。という日程で調整されることが多い。なぜか少し時間のことをしなしです。しかし時間の必要はありません。後を取るとき時間を置かなければいけないルールはありません。ビジネスではスピードが重要ですから、わざわざ時間のことはナンセンスです。後を取る場面になったら最短日程から調整するのがベストです。最初に今日はいかがですか。から始めるのがいいのです。何もできそうかなってみる。 当然ならさすがに今日は厳しいと断られることが予想されますが、そうではないケースもあるかもしれません。大丈夫ですよと、何とすんなり肯定してくれるかもしれません。もし今日がダメなら明日はいかがですかと聞いてみます。明日がダメなら明後日はいかがですかと聞いてみます。あるいは最短日程は今日です。最短日程である今日を基準にして少しずつ調整していくことで時間が節約されます。お互いの都合が早いに越したことはありません。請求内容は早いが心配する人もいるかもしれませんが、全く問題はありません。ビジネスではスピードが命です。何事も早いに越したことはありません。聞いてみるだけなら損はありません。断られても別に失うものは何もないのですが、何事も聞いてみるのが良い。断られたとしても少なくとも相手に積極性は理由できるでしょう。別にと積極性が相手に触れば少々セリフが厳しくても都合してもらえるかもしれません。今日はいかがですかと聞いてみることでビジネスが加速するのです。あとでこちらの総裁ですが、今日はいかがですか、から始めてみる。時間の節約する30の方法。その7、仕事の日常は日程をやらないために工夫する。ビジネスではお互いの日程を合わせて決める場面があります。セリフは前倒しが基本です。工事を提示されたら一番早い日程があります。15日、16日、17日が空いていますが、ご都合はいかがでしょうかと聞かれたら一番早い12日を選ぶのがそうです。早い日程を選んだ方が早く仕事が進められます。もし一番早い日程では都合が悪いならその一つの日程を選びます。15日がダメなら16日、16日がダメなら17日といった具合です。こうすることで仕事を最速で進めていくことが可能になり、ビジネスの前倒しを実現できます。仕事の日常ならきっとご存知であり、常に心が開けてきているでしょう。自分がない限り最短の日程を選ぶことでスピードのある仕事を実現できます。さて、ここからが本題です。このシチュエーションの際、あなたの仕事を加速する、あるくなるのでご紹介します。自分の日程に余裕があれば、無理を承知の上、もっと早い日程であるのでしょうかと聞いてみてください。例えば、15日、16日、17日空いていますと言われたら、15日より早い日程は厳しいでしょうかと聞いてみます。ダメなこと聞いてみようです。あくまで定性で聞いてみようのことです。もちろん、諦めないと断られるのが大半になるはずですが、そうでないケースもあります。もっと早い日程はないでしょうかという趣旨によって、相手が都合を教えてくれるかもしれません。14日、16日なら何とか時間がありますよ、となるかもしれません。もう一度、日程を確認してもらうと、この日の時間なら何とかなりますというようなケースは少ないのです。選択肢が全てはありません。選択肢なくても、プッシュしてみると、正しい選択肢が生まれることがあります。選択肢ない日程も、わずかながら可能性があるのです。断られたとしても、別にと積極性はいいのなので、無駄になりません。ビジネスはスピードが重要ですから、とにかく仕事は前倒しで進めることです。他の人と仕事の差をつけることもつながるのです。複数人と提示されたら、無理を承知の上、もっと早い日程であるのでしょうかと聞いてみる。時間の節約する30の方法。その8、効率的でスマートな会議を実現するための4つのポイント。会議を開くときは無駄な時間ないように心がけることが大切です。会議は油断するとだらだらしてしまいます。無駄な時間のないためにも効率的でスマートな会議を心がけることが大切です。効率的でスマートな会議を実現するために以下のポイントがあります。1、事前に会議を設定、共有しておく。まず会議で最も大切なのは事前に会議を設定、共有しておくということです。なんとなく集まって、なんとなく話し合うというのは一番いけない。行き当たりばったりで話を進めればグラグラになるのは目に見えています。事前に会議を設定して、あらかじめ参加者に周知して共有すれば会議を何度もよく進められます。会議の議題が分かっていれば意義を持って参加できます。建設的な話し合いなり、濃密な時間を共有できるのです。2、あらかじめ必要な資料は配布しておく。会議までに考えてもらいたいことがあれば、事前に資料を配布して、当日までに会議の作成をお願いしましょう。会議までに申し上げたいことがある場合も同様です。そうすることで、いざ会議が始まって、すぐ本題に入れます。建設的な議論を交わせるように、効率的な会議を実現できるのです。3、参加メンバーを厳選する。会議は出席者の OK でありというものではありません。会議は参加者全員が時間をいただくことになるのですが、必要最小限のメンバーであることが大切です。誰でも適当に参加するのではなく、リーダーや代表者など必要なメンバーを厳選しましょう。4、終了時間を設けておく。会議を開く際は終了時間を設けておきましょう。話がまとまるまで延々と続けるようになったら辛辣です。聞く人が集中力が低いときは90分が限界となります。会話は短ければ短いほどよいというのがビジネスの鉄則です。終了時間が決まっていれば、だから話はいらないという空気が広がり、会議に緊張感が生まれます。できれば1時間内に終わらせることを目指すのがいいでしょう。会議の上限は長くても2時間です。それを超えてしまうなら、改めて別の機会に持てるのが賢明です。会議の主催者が自分でない場合もつく。会議の主催者が自分でない場合もあるでしょう。自分が主催者であれば、ある程度会議をコントロールできますが、別の人が主催者の場合、なかなかコントロールできません。無駄な社会に向けられるなら、主催者の改善を提案してみるといいでしょう。ただし、それとの言い方は会議させてしまう可能性があります。主催者に伝えるなら、次のような提案の言い方で後押ししてみるのがおすすめです。議題を絞ってみてはいかがでしょうか。参加メンバーを厳選してみてはいかがでしょうか。もう少し時間を短縮してみてはどうでしょうか。提案の言い方をすれば、主催者も同じくて、また話がまとまる可能性があります。会議を開く場合は、効率的なスマートな会議を行える。時間の節約する30の方法。その9、移動時間の節約するのではなく、0歳から電話になるでしょう。通勤時間を増やす方法の一つが会社の近くに引っ越しをすることです。会社の近くに引っ越せば通勤時間が短くなるので通勤の疲れやストレスも軽くなります。食事休憩は時間の節約効果が増すんです。しかし、これだけ会社の近くに引っ越せたとしても、物理的な距離に離れている限り、少なから通勤時間が発生します。自宅から会社に着くまで15分なり30分なり一定の時間がかかるでしょう。移動時間の節約するのではなく、0歳。そんな方は、手話をしてみてはいかがでしょうか。手話では通勤内際なく、自宅から一歩も出ることなく仕事を始めることが可能になります。会社によっては、月数回の出社が必要になる場合もありますが、車元が可能な職場も多いはずです。会社で手話を導入していながら、以上、職場の同士に交渉を持ち掛けてみるといいでしょう。許可を得れば、移動時間は0なり通勤のストレスから完全に解放されます。朝起きてすぐ仕事に行って仕事が終わったらすぐベッドに直行できます。職場より自宅で仕事をすることが集中しやすい人もいるはずです。通勤時間の上に行けば、その余った時間の少なことにさえ自由の話をします。引っ越しは無理でも手話など取り組みやすい人も多いのではないでしょうか。テワールのメリット。ただし、テワールは10点もあります。テワールは時間能力が必要とされます。職場に出社しない分、自宅にずっと時間がなくなるため、定期的な時間に置きます。時間が職場なので、気持ちの切り替えが難しく、かえってストレスに悩まされるケースもあります。また、通勤が全く不要になるため、体を動かす機会なり、運動不足になるケースもあるので、注意が必要です。人と直接コミュニケーションの取り機会ができるので、憂鬱な気分になるケースもあると思います。通勤でのメリットがあると、運動不足やコミュニケーション不足というメリットがあることも留意してください。すべての人にとってテワールのメリットは、必ず人によって場合もあるため、注意が必要です。自分にテワールになっているか想像だけでは判断なされれば、以上、試しにやってみるといいでしょう。実際に経験してみると、自分との相性が良くなります。引っ越しは、しない、テワールは元に戻すことが簡単なので、以上、実際にやってみてから判断するのも悪くありません。会社でテワールを導入していながら、以上、検討してみる。時間の節約する30の方法。その10、会議が始まってから資料を配らない。最初から机に置いておけばいい。会議が始まってから資料を配ります。声を1枚ずつ取って隣の人に回してください。最前列の人に資料を配って人から人へ手渡します。学校でプリントを配布するとよくなる光景ですが、これを会社の会議でも行う人がいます。参加メンバーが多くなることで全員資料が行き渡るまで時間がかかります。以上で、すなり行き渡るとはありません。必ずこう言っていいことすみません。1枚足りないんですが、と有志が出てきて追加資料を準備することになります。間違えて同じものに取ってましたと有志も出てきます。1人全員資料を配り終わったら余った資料を前に戻すことも必要です。枚数1回でスムーズに配ることは少ない。資料を配るだけですぐに立ってしまい、無駄な時間が発生しているのです。会議は1分1秒の時間が必要です。会議は参加者全員が時間をいただいている以上、元は座りはいけません。そんな人の会議の時間を資料配りにするのはもったいない。しかも参加者に資料配りを手伝わせることもあるため、時間だけでなく労力の無駄が発生しています。最初から机に資料を置いておけばいいのです。出席するメンバーの数が割っているなら、用意する数も割れます。出席者30名なら30名の資料をそれぞれの机に置いておけばいいのです。席の配置も最初から割っているはずです。年末に運動の用意しておけば安全です。あらかじめ資料を机に置いておけば会議をスマートに始められます。必要な資料は会議が始まって、配るのではなく最初から席に置いておく。時間の節約する30の方法。その11、このような対応が時間の節約する。無駄に思えるなら何でも書けばいいわけではありません。思うときは無駄に思えても実際は仕事に当たっていることもあります。きちんと丁寧に対応することで時間の節約につながることもあります。特に仕事は共同作業であり、連携作業です。自分の都合が悪くても相手の都合を考えることが大切です。無駄に思えるためにもスムーズに連携が行われるなら時間の節約に役立つでしょう。表面上の手間に加われるのではなく、仕事全体を考えることが大切です。例えば、ファックスの送信前にかける確認の電話です。ファックス送信前には今からファックスを送りますという電話をかけます。ファックス送信後、正しく送信できているか確認するため先方に電話をかけます。一時電話をかけてもファックスは24時間で受けている。ファックスを送信すれば担当者はすぐ気づくだろう。そう思うかもしれませんが、油断は禁物です。トラブルは終わる時に発生します。プリント用紙が足りないかもしれません。紙紙になるかもしれません。送信先を間違えているかもしれません。 プリントの字が出せて読めないかもしれません。別の担当者が勘違いしてもしちゃっていたかもしれません。あるいはもった何者かが何らかのいたずらをする可能性もあるでしょう。その他にも意外なトラブルがあるものです。ファックス送信前後に確認の電話を入れれば担当者はすぐファックスに気づいて次の仕事がスムーズに進みます。トラブルを防ぐだけでなくスムーズに仕事を進める意味もあります。お礼の手紙も同じことがあります。お世話になっている人には、お礼の手紙を出すと喜ばれますが、問題は手間がかかることです。備前は言っておかって、ポストに同感する。お礼の手紙は絶対必要と言われてはありませんが、そこを切るかどうかです。お礼の手紙を出すのは手間がかかって面倒ですが、こまめに感謝をされば、良好な人間関係に貢献します。こまめな対応によって、信頼関係が深まれば、大幅な形でビジネスチャンスが得られるかもしれません。結果として、いいと言うことさせてもらえれば、時間短縮や仕事の消化カットに役立つことがあります。こまめな対応を停止しないことです。仕事がスムーズになれば、結果として自分のためにもなります。手間であっても仕事に役立ち、総合的に考えて時間短縮につながるなら、きちんと対応するのが正解です。こまめな対応は時間の節約するのです。時間の節約するためのこまめな対応を大切にする。時間の節約する30の方法。その順に、情報は独り占めするものではなく、どんどん公開して共有するもの。情報を独占する人がいます。私はすごい情報を知っている。誰も教えないぞ。仕事に必要な情報を作りや、ノウハウ、料理をスムーズに進めることなど、努力して手に入れた情報もあれば、偶然手に入れた情報もあるでしょう。確かに努力して得た情報を人に、はい、どうぞと、確かに教えるのは抵抗があるかもしれません。相手は何の努力もせず、情報やノウハウを知ることができるので、納得がいかない気持ちになるもの。自分には何の得もないように思われるかもしれません。しかし、情報を独占したところでいいことはありません。情報を独占するのは、自分の利益だけ考えている意図心のせいです。自分だけが得したいという意図的な考えがあり、情報を独占しようとします。こういう人は、かえって情報不足に陥ります。自然と、神ができて、勝利を寄せつけない雰囲気になります。あの人は、感じが悪い、あの人は何も教えてくれないと、人間関係に興味があります。情報をプレゼントしない人には、情報をプレゼントされません。情報を独占していると、人間関係の美味しさもあります。自分のところに情報が回ってこなくなり、結局自分で調べる気持ちが増えるのです。そもそも、自分が重要と思っている情報は、人間に思い込みすぎません。自分ではすごいと思っている情報であっても、周りから見るとそういうことではありません。いざ、重要な情報から起きてみると、そんなこと、当たり前のことないと考えられるのです。自分が知っている知識や情報はさっさと公開していけばいいのです。たとえ努力して手に入れた情報であっても、むしろ正体共有していきたい。自分のためだけでなく周りのためにもなります。情報を公開共有すると周りに喜ばれ感謝されます。器が大きい、心が広いと、好印象となり、高い評価が得られることも間違いないし、情報を公開共有していくと、公然との法則が働いて、情報をプレゼントされるようになります。周りからこんな情報がありますよと、良い情報が回ってくるようになります。そして、運やチャンスも舞い込んでくるのです。時間の節約したいなら、どんどん情報を公開して共有することが得策です。情報は独り占めするものではなく、どんどん公開して共有するものなのです。情報は独り占めするのではなく、どんどん公開して共有していく。時間の節約する30の方法。その13、外国の原文を読むことに固執しない。海外のサイトを読むときは翻訳ツールを使用しよう。海外のサイトを読むとき原文で読むしかないです。英語のサイトであれば、そのまま英語を読んで理解します。もちろん、外国の勉強を変えるようになれば、原文で読むのもいいでしょう。外国の得意な人ならすらすら何なく読めるはずです。原文で読むのが、ニューアンスを含めて正確に理解できます。海外の情報の日本語で読まれているより、直接海外のサイトにアクセスして読んだ方が早く情報を入手できます。外国の勉強を変えたい人であれば、多少時間がかかっても原文で読むのもいいでしょう。しかし、時間の節約という点で考えれば、必ずしも原文で読むのが正解とは限りません。翻訳に時間がかかってしまい、読むスピードが遅くなります。知らない単語が出てきたら、その単語の意味を調べなければなりません。普通に日本語で読むより何倍読むのが遅くなってしまうのです。英語が得意な人であっても、帰国子女の方が日本語で読む方が早いはずです。原文のままで読むときという確かに知られていると読むスピードが遅くなり、貴重な時間も消費することになるのです。こういうときに役立つのが翻訳ツールです。翻訳サイトやブラウザの翻訳機能など便利な翻訳ツールを利用することでさっと日本語で理解できます。以前は翻訳ツールの精度が低い、対応言語が少ないといったメリットがあって悩まされていましたが、今や昔の話です。最近の翻訳ツールは目まぐるしく進化しています。人工知能を活用した翻訳ツールが登場してほとんど見当たらないようになりました。もちろん完璧ではありませんが、翻訳がうまくいっていない部分で原文でチェックすればいいことです。対応言語もぐっと高いされ、英語はじめ世界の主要言語はほぼ垂らされるまで進化しました。便利なツールがあるのですが、使えるものは使うことです。有料の翻訳ツールだとしても、それで多くの時間の節約ができるなら、お金は私たちは十分でしょう。海外のサイトを読むときは翻訳ツールを使用しました。時間の節約30の方法。その14、口もない靴を選ぶと時間の節約できる。靴もあると靴を履くとき靴も結ぶという手間が発生します。靴を脱ぐとき靴も解くという手間が発生します。靴も結んだり解いたりするのは小さな時間ですが、原始的なポイントの一つです。一回一回は小さな時間であっても、一日に何度も靴の着脱するとなると時間の負担も大きくなります。一日を通してみると何度も靴の着脱をしているものです。自宅から出るとき、掃除時に行くとき、個人宅に上がるとき、雇用習慣1ヶ月を歪んで考えるとますます大きな時間となります。靴を結んだり解いたりするのは小さな時間ですが、コツコツ積み重ねると大きな時間を費やすことになります。靴も結ぶことで気合が入ったり、気持ちを切り替えたりすることがあることもありますね。しかし、時間の節約したいならここに工夫の余地があります。靴もない靴を履いてみようです。一般的なスニーカーといえば靴もですが、世の中には靴もない靴もたくさんあります。例えばサンダルやスリッポンです。足を滑り込ませるだけでさっと履けるのでとても楽です。一瞬で靴を履いて脱ぐことも簡単です。靴も結んだり解いたりする必要がないので時間の節約につながります。ビジネスシューズでも靴もないタイプがあります。例えばローカーやモンクスラップなどのタイプなら靴もありません。靴がでさっと履いてスピーディーに動きます。カジュアルな靴を許されている職場ならスリッポンを履いて出勤するのも良いでしょう。靴も結んだり解いたりする手間がないことで時間の節約につながるのです。靴もにこだわりながら靴もなしの靴を選んでいるのも悪くありません。靴もなしの靴もおしゃれなデザインがたくさんあります。小さな時間の節約もコツコツ続けていけば大きな時間の節約となっているようです。時間の節約したいからといってトイレを我慢するのは逆効果。時間の節約するためにトイレを我慢する人がいます。トイレに行く時間がもったいない。まだ我慢できる。なかなかトイレに行こうとしません。我慢に我慢を重ねてビリになってようやくトイレに行くのです。確かにトイレに行くのも時間が必要です。トイレに回数を減らせばその分時間の節約になるように思われます。一見すると取りにかかっているように思いますが、ここが落ちなんです。トイレを我慢すると仕事中もぞもぞすることになって落ち着きません。人は生理的欲求を我慢すると一時集中力が落ちるようになっています。脳が痛みになって目の前の仕事に集中できなくなって生産性が低下します。仕事のスピードが落ちる場合にはクオリティも下がってしまいます。トイレを我慢は疲れやストレスも影響します。トイレを我慢するとき、膀胱周りの筋肉に力を入れる必要があります。これは耳心地をぐっと作っているのと同じことです。この体験差があると、いかにトイレを我慢なさに影響するかに対するでしょう。時には手の汗を吐いて息苦しさを感じたりすることも少なくありません。トイレを我慢していると、一時集中力が落ちるため、手足にも増えてしまいます。修正ややり直しが必要になって、かえって時間の無駄を増やすことになる。制限症の我慢は、2回目の精神面、仕事面の全ての影響を及ぼすのです。いざ、時間の節約したいからといって、トイレを我慢するのは得策ではありません。トイレに行きたくなったらすぐ行くことです。トイレに行くことは、リフレッシュや気分転換にもなります。気分がスッキリすることで、仕事も集中しやすくなり、ミスの低下にもつながります。生理的欲求は素直に従うのが正解なのです。トイレを我慢しない。時間の節約30の方法。その16、男性養殖や全員を取りしていると、時間の節約のチャンスを失う。食事の時間内での食事として、男性養殖や全員量を割いたでしょうか。全員量を食事代わりにするのは良くない。男性養殖を食事代わりにするなんて持ってんのか。そんな声が聞こえてきそうですね。確かに、豊かな食事とは言いなく、味もいかにも物足りないように感じるかもしれません。例えば、豊かな朝食といえば、和食の場合、ご飯、味噌汁、納豆など思い浮かべる人がいるでしょう。洋食の場合なら、トーストスクランブルエッグ、サラダ、コーヒーなど思い浮かべるでしょう。きちんと椅子に座って落ち着いて食事をいただく様子を明示する人も多いのではないでしょうか。そんな豊かな食事を大切にしている人にとって、男性養殖や全員量はゴンドロガンと言えるかもしれません。だからといって、肩に否定するのも考えものです。男性養殖や全員量を食事代わりにすることは悪いことなのでしょうか。いや、一概に悪いとは言いませんが、男性養殖は人生質の見えるかもしれませんが、そんなことを言い、きちんとバランスの整った栄養が含まれています。自害が低いというものであれば、血糖値の急上昇を防げます。全員量も物によっては男性を栄養が含まれているタイプもあります。もちろん、毎朝男性養殖や全員量を食事代わりにするのは良いことなのですが、ちょっと場合によってはあるでしょう。例えば、忙しく時間がないときは、食事量に至るまで手伝いされます。必要な限りと栄養を一瞬で増やすことより短時間です。その日ならば、朝昼になって食べることも可能です。男性養殖や全員量は時間の節約に有効なアイテムです。忙しく時間の節約したいとき、こういうことのようなものはありません。もちろん、毎日食べたいというのは要求ですが、必要最低限に利用するのであれば悪くないはずです。絶対ながら、肩に拒否するのではなく、場合によっては上手に活用すればいいのです。男性養殖や全員量は拒否するの時間の節約30の方法。その17、加速度を指定しない。時間節約の選択肢として加速度を利用しよう。時間の節約したいときは、ぜひ加速度の利用を検討してください。加速度では注文してすぐ飲食が提供されます。基本的にすぐに提供され、早いときなら1分以内で提供されることも珍しくありません。忙しいときは、時間の節約したいとき、こういうことを心得るものはないでしょう。 ないでしょうが、新しいとはありません。もちろん毎日3食利用するのは、更新度ですが、時々利用するデータが問題ないでしょう。ファストフードといえば、以前は健康良くないイメージがありましたが、現在では栄養品質が改善されています。健康症が高い人であれば、ヘルシーなファストフードもたくさんなので、そちらを選択するというのも一つのです。その名の通り、一瞬で提供されるファストフードですが、だからといって美味しさが取れるわけでもありません。普通の料理と同じくらい美味しくて、体のこともしっかり満たされます。美味しい食事で幸せな気持ちが広がるのはファストフードと同じこと。好みは少々それぞれ、中にはレストランの食事を美味しく感じる人もいるでしょう。もちろん、よく感じ味わうことも忘れません。外食をしたいとき、レストランではなく、ファストフードで十分ということもあるでしょう。椅子に座って、手本な料理を楽しみたいときもあれば、そうでないこともあるはずです。食事形式にこだわりなく、ささっと食事を済ませたいときは、ファストフードが一番願いを叶えています。安くて美味しくて、提供も早いのですが、時間の節約にもってこいです。現在社会の便利なサービスはどんどん利用したい。ファストフードは忙しい人の方です。ファストフードを制するのではなく、時間節約の選択肢として加速利用しましょう。ファストフードを制するのではなく、時間節約の選択肢として加速利用する。時間の節約する30の方法、その18、1日3食という常識を行っている。1食にて1日2食にするのも悪くない。私たちの食事は朝昼晩の1日3食が基本です。当たり前の食事パターンであり、学校でも会社でも1日3食が基本となっています。1日必要な栄養を取るためにも、欠かさず食事を取ることが大切です。朝食は控えめ、昼食は普通、夕食が追加されるというパターンが多いのではないでしょうか。規則正しい食事は生活リズムを整えるといいと思います。食事は1日3食というものだと考えている人も多いのですが、時間の節約をするならこの常識を少し見直してみたい。仕事でバタバタすることがあるでしょう。喫緊な新仕事が舞い込んできたり、立て続けにお客さんの対応をしなければいけなかったり、トイレに行く時間がならないほど忙しい時があるのですね。あるいは体質的に甘いものが高いの人もいるでしょう。1日3食はちょっと多いのではないかと感じる人もいるはずです。そうしたケースでは思い切って1食するのも一つの方法です。例えば、お昼に仕事が働いているので休む暇がないなら思い切って昼食を取ります。昼食の時間を食べるため時間の節約になります。1食を抜いた量であれば健康を害することはありません。昼食を抜いたのは夕食を少し多めにとれば OK です。そもそも1日3食が定着したのは江戸時代、元禄、1680年、1784年以降のことです。物流の工場や産業の生産性が高まったことで1日3食が浸透していきましたが、それ以前は1日1食で済ませることが一般的でした。過去の人たちが習慣にしていたことなら、現代は私たちにもできるはずです。必要な量や栄養は1日全体でバランスを取れば問題になることはありません。食事と食事の感覚がないため少々工夫が悩まされますが、水や飲み物で工夫を学ばせることもあります。あるあまりの問題があり、今日やることではありますが、興味のある方は試してみてはいかがでしょうか。1日3食という常識を行ってみることです。1日2食の方が体調が良いという人もいるかもしれません。いっそのこと1食抜いて1日2食にしてみる。時間の節約30の方法、その19、仕事の早い人が時間節約術を学ぶ。あなたの職場に仕事の早い人はいませんか。きっと、人が書くぐらいは仕事の早い人がいるはずです。働いた仕事はいつも一番に終わらせ、クオリティも抜群という人がいるのではないでしょうか。職場に仕事の早い人がいればラッキーです。その人をじっくり観察してください。仕事の早い人は理由もなく彼はありません。必ず何かの時間節約術を見つけて、日頃から積極的に実践しているはずです。仕事の早い人をじっくり観察して、時間節約の工夫やアイデアを学ぶという姿勢が大切です。仕事の早い人は時間の節約できるためにはツールを使っている可能性があるです。便利な時間管理や仕事の処理が早くなるツールなど、仕事の早い人が使っているためにはツールをチェックして参考にしてみるといいでしょう。担当特有の仕事のスピードを上げることを聞いてみるのも悪くありません。私も学生みたいに仕事の早い人になりたいですという成功さえば誰も悪い気はしません。嫌な顔を見せることなく、正しい工夫やアイデアを心を教えてもらえることがあるのです。教えてもらったアプリやツールを使っていると同じように仕事が早くなり、時間の節約につながります。アプリやツールだけではありません。仕事の進め方、取り組み方も注目してください。アプリやツールがそうであるように仕事の早い人は仕事の進め方、取り組み方も何らかの特徴があるはずです。じっくり観察するとなることと思えることが見つかるでしょう。例えば、発想力や省力が必要な仕事を全然準備しているなら自分も同じように真似しています。マルチタスクではなく、シングルタスクで取り組んでいるなら自分もそうしています。パソコンでショートカットキーを見つけているなら自分も同じようにショートカットキーを覚えて見つけます。仕事の早い人は時間節約術の正しい要素です。実際に仕事をスムーズに進められていることが効果的である証拠です。誰も頼らず自分の頭で考えていただけないと以上ではなく、その良いことは素直に吸収していきましょう。仕事の早い人が時間節約の方法やコツを少し学ぶという姿勢が大切なのです。仕事の早い人をじっくり観察して時間節約の方法やコツを学ぶ。時間の節約30の方法、その10、動画配信サービスで時間の節約。映画を見るとき、レンタルショップで DVD を借りる人も多いでしょう。旧作から新作からまでラインナップなことです。店内は今あるだけでいろいろな作品を見ることができて面白い。興味を伝えるパッケージがたくさんあって見ていただけても楽しめません。思わなくてスムーズとやることも少なくありません。そんなレンタルショップですが、借りてもらったら大切なことが必要です。一時、レンタルショップの足を運ぶのが手間になりますが、すぐ学べてやることで返却の手間を増やせますが、手間になることも変わりません。管理員とも配信員とも時間の労力もかかって、大切な増えた費用を失います。レンタルショップは配信員との面倒に感じている人も多いでしょう。そんなときに役立つのが動画配信サービスです。インターネットを通じて映画やドラマの映像コンテンツを配信するサービスです。見た映画を選んだので、すぐ視聴開始できます。借りることも配送もわざわざレンタルショップの足を運ぶ必要もありません。以外にもメールコンテンツを受けて、定額賞を楽しみます。と焦ることがないこともメリットです。時間の節約になるので精神衛生上も快適なのです。ネットが使えるのも有効。動画配信サービスはレンタルショップに比べて作品数が少ないという欠点があります。見たい作品がレンタルショップにあって動画配信サービスにないということもあるでしょう。そんなときはネットが使えるので名乗ってこいです。そのなどに DVD が時間まで届けられるサービスです。たくさんなので届くまでに大量があって送料もかかりますが、管理に行くのは配信に行くのは上がります。映画はもちろんコミック、音楽 CD、レンタルなども行っていて一気にバリエーションが広がります。最終的に全客数のので映画の中に余計なものが増えないこともメリットです。レンタルの可能性を広げたい人はぜひネットが使えるのも有効を検討してみてください。映画を視聴するときは動画配信サービスで管理に行く時間の配信に行く時間の節約。現在はテクノロジー時代です。ソフトやアプリは便利な機能がたくさんない、その一つが倍速再生です。動画を視聴する際、通常の速度で楽しむのが一般的ですが、さっさとスピーディーに楽しむこともあるでしょう。そんなときは、どしどし倍速再生を利用すればいいのです。倍速で再生する時には追いつかないように思いますが、作品によっては良いなこともあります。自分にとって少し都合に感じられるコンテンツであれば、倍速視聴はさほど抵抗なく受け入れられるでしょう。1000倍速や1500倍速くらいであれば、普通に対して楽しめるはずです。むしろ倍速再生がちょうど良いこともあります。集中力のある人なら2倍速でも難なく視聴を楽しめることもあるはずです。倍速で楽しめば1分の1の時間で済ませられ、これは大きな時間の節約になります。あまり再生が早すぎると痛いが追いつかなくなるので、同時に再生速度を調整するといいでしょう。ドラマのニュースを楽しむ際は倍速再生を利用してみてください。動画に限らず音声でも同様です。オーディオブックを楽しむことも、どしどし倍速再生を利用して時間の節約していきましょう。作品に申し訳ないという考え方もありますが、どのように言うかは私たちの自由です。せっかく便利で素晴らしい機能があるのですが、触らないではありません。倍速再生はスピード社会では欠かせない機能の一つです。倍速再生の重点。何でも倍速再生が良いというわけではありません。倍速再生は時間の節約できるというメリットがあると心が動かさないというメリットがあります。倍速視聴は話しするような見方になってしまうため、物語は変わってきても心が動かない。再生速度を上げると、シーズンが進んだ方が変わることもあります。物語の味わいが浅くなってしまい、感動できることも感動特に名作と呼ばれる映画の場合、倍速視聴は控えておくのがいいでしょう。名作の映画を倍速再生してしまうと、せっかくの感動を味わいなくなります。倍速再生は便利な機能ですが、途中、場に応じて使い分けることが大切なのです。動画でも音声でも倍速再生を利用する。時間の節約30の方法、その12、時間帯は復活用しよう。世の中には様々な時間帯があります。衣類乾燥機、お掃除ロボット、ドラム式洗濯機、食器洗い機、電気圧力鍋、ほったらかしておいた時間帯はどれも高額なのがネックです。なかなか気軽に購入できる人は少ないでしょう。節約家にとっては何十にないというケースも多いはずです。しかし、時間がわからないより貴重なのです。一度失った時間はどうやっても取り戻せません。せっかく素晴らしい時間帯があるというように利用しないのはもったいない。普通の家電ではなく時間節約機能が搭載した家電と思えば見る目が変わっているのではないでしょうか。高額ではありますが、時間のお金で買っていると思えば安いものです。貴重な時間の節約できるのですが、時間帯には後ろ紹介を使う方がいいのです。時間の節約機会は全部は以前の案内で早めの購入をお勧めします。早めに購入するとメリットを同時に受けるためになります。再び時間の節約できるので、長い目で見ればかなりの時間の節約できるはずです。時間帯の復活用することで時間の節約につながり、生活に良いものを出しています。時間帯の動かしている間が好きなことができます。この読んでもいいし、テレビを見てもいいし、シャワーや入浴を楽しんでもいい。自由な話があるので、生活の豊かさの向上になります。いきなり購入することに抵抗があるなら、レンタルから始めてみてはいかがでしょうか。時間帯によっては、最高値を知ってもらうため、レンタルサービスが認められていることがあります。実際に最高値を確認して良いと思ったら本当に良いです。想像と違っていれば、レンタル要請は良いだけ。実際に使っていたら判断できるので、買い物の失敗をすることはないのです。 時間帯の節約要素。時間の節約数35方法。その23、電動歯ブラシで時間の節約数。時間の節約にあたるアイテムの一つが電動歯ブラシです。電動歯ブラシの特徴は、点滴から1秒間に振動する回数が圧倒的に多いことです。細かく振動するためなど、歯の細かい隙間の汚れもきれいになります。特に超音波の歯ブラシは強力なアイテムです。点滴では落としにくい汚れを超音波の力で落としやすくしているので、補修する必要がほとんどなくなるのです。一般的に点滴の場合、5分ほど必要と言われています。一方、電動の場合、2分ほどできれいに磨くことが可能となり、3分の節約になります。3分の時間は短いように思いますが、これは大きなことです。歯磨きは1日に何度も行うことからです。3分も積み重ねれば大きな時間節約になります。例えば、朝9番の3回歯磨きをする人であれば9分の時間の節約になります。これを1ヶ月30日続ければ270分の時間の節約になります。以外と1ヶ月で4時間30分の時間節約になるということです。この数字を見れば、いかに大きな効果であるか驚かされるのではないでしょうか。歯磨きは毎日行うことだからこそ、時間の節約効果が大きくなるのです。もちろん電動歯ブラシは安くありません。基本的に効果なのですが、これだけ大きな時間節約の効果ができることを考えると、話したいとは言い切れないでしょう。電動歯ブラシは綺麗に磨きたいという声が聞かれますが、それは磨き方に問題があると考えてください。いくら素晴らしい電動歯ブラシも磨き方が悪ければ無駄になります。磨き残しがないよう歯の元に優しく優しくあることがポイントです。うまく磨けないという人は使用説明書を読んで磨き方をチェックしておくといいでしょう。歯の定期検診の際、歯科衛生士に磨き方をチェックしてもらうのも一番です。歯磨きは電磨き方という人もいるでしょうが、特にこだわりなければ電動歯ブラシに変えてみてはいかがでしょうか。歯磨きは毎日するものだからこそ、時間の節約では見逃せないポイントです。電動歯ブラシを使う。時間の節約数30の方法。その14、電話ではどしどし優先点を押さえ。電話で遊ぶときも時間の節約は欠かせません。電話でアトラクションを楽しむときにネックになるのは何といっても待ち時間ですね。どのアトラクションも長時間待たされることが多いもの。特に人気のアトラクションの場合、2時間待ち、3時間待ちも珍しくありません。さらに感動を重ねるとそれを超える長時間となるのです。この時間の短縮したいが優先点が守ってこいです。優先点の際はほとんど待ち時間なしで楽しめます。これは大きなメリットです。2時間や3時間のスキップできるのですが、この時間効果は絶対と言えます。もちろん優先点は有料です。結構な値段が設定されていることも多い。これを高いと見るか安いと見るかです。優先点にお金を使うのはもったいないと考える人もいるでしょう。財布の相談は必要になりますが、時間の節約という意味ではこれほど効果的なものはありません。時間の節約したいならお金がかかってでも高いでしょう。例えば4時間待ちの分に短縮されたら135分の時間の節約したことになります。これは大きな時間の節約です。待っている時間の友人と会話を楽しむのもありですが、1日に遊べる時間は考えています。経営時間を延長することはできません。テーマパークは思い出を作る場所です。次にいつ来られるかわかりません。いくらアトラクションが素晴らしくてもあまり時間が長すぎると良い思い出が良い思い出に変わってしまいます。考えた時間で少しでも多くのアトラクションを楽しみたいならお金を出す価値は十分だと言えるでしょう。日頃お金の節約で待っている人もテーマパークでは後ろ優先点を使いましょう。テーマパークは思い出を作る場所です。今さらなくていつ使うと自分に言い聞かせること。例えば入場料を上回ったとしても、お金を出す価値は十分なのです。テーマパークでは優先点を使う。時間の節約30の方法。その15、移動時間の節約にお金を出そう。移動時間の節約にお金を出しましょう。お金で時間を買うという考え方を見つけてください。例えばタクシーの利用です。タクシーは贅沢と思われがちですが、そうとは言いません。タクシーは移動時間の強力な節約ツールだからです。例えば区間内1時間かかる移動を1000円払ってタクシーを使うと15分で到着したとします。これは40分の4時間の節約できたことになります。言い換えると40分の1000円だったということです。40分ならば余裕なことができます。まとまった価値を稼げるでしょう。こんな何十ページも読み進められるでしょう。小さな仕事やら一つや二つやら消費できるはずです。1000円もったいないという人もいますが、40分の1000円で買ったと思えば考え方が変わるのではないでしょうか。しかもタクシーの中は自由に過ごせます。仕事をしてもいいし、電話をしてもいい。横になって何も取ってもいい。公共交通機関とは違って他のお客さんがいないので自由に過ごせます。もちろんドライバーと雑談の楽しみのもおすすめです。タクシードライバーは情報通でやることが多いもの。日頃から話は少々走っているので思わぬ情報を聞けることがあります。これだけでもお金を出す価値は十分だと言えるでしょう。あまり知られていませんが、タクシーの中は飲食も OK となっています。ドライバーによってはドライブスルーもさせてくれることもあります。ただし、厳密にはタクシーによって判断が異なるので、ドライバーと相談しておくのがいいでしょう。タクシーを上手に利用すれば、一日の密度が向上してより優位に過ごせます。どんどんタクシーを使って、どんどん時間の節約していきましょう。移動時間の節約はタクシーに限ったことはありません。他にも様々な選択肢があります。普通車より特急列車を使う。一般道路より高速道路を使う。高速バスや新幹線より飛行機を使う。どれもそのままお金は払いますが、移動時間の節約には効果的です。いかに一日は24時間の有効に使うかです。お金で時間を買うことは素晴らしいことです。お金の節約がすべてではありません。お金の節約より時間の節約です。濃密な時間を置くためにも時間を買うという概念を取り入れましょう。時間でお金を買うことは指定的な行為です。タクシー、特急列車、高速道路など移動時間の節約にお金を出す。時間の節約数30の方法。その16、有益な情報はお金を出して買うことで時間の節約になる。インターネットは広大な情報のみです。今やインターネットのない情報はほとんどないと言われています。生活の知恵や仕事の中でインターネットの情報で様々なことを学ぶことが可能です。使用の言い方やピアノの聞き方もネット上には参考動画がたくさんあって気軽に学べる時代となりました。中学や高校での授業はもちろん大学での授業も学べることもできます。インターネット上にはああいう情報が存在していると言っていいでしょう。しかし手軽にアクセスできるからといって情報収集をインターネットで見られるのは要注意です。インターネットは膨大な情報のみです。貴重で役立つ情報もあれば何の役にも立たない難しい情報もあります。正しい情報もあれば偽りの情報も混じっていることもあり、抑制コントの状態です。フェイクニュースということが重要になって親しくなりました。抑制コントのインターネットのみなら、他人は情報を読み集めることは可能ですが、一つにはできないことも多い。無料の情報の中から有益な情報を見つけるには一定のスキルが必要であり、膨大な時間がかかることも少なくありません。情報の取捨選択に時間がかかるので、情報の真偽を見極めるのも必要となるため、大変苦労されるのです。そんな時は有料の情報を用意してください。もっとも一般的なものは書籍です。書籍は有料ですが、専門家が執筆して編集をしているので、信頼できる情報にすぐアクセスできます。例えば、ビジネスのノウハウを学びたいときは、書店のビジネスコーナーに足を運ぶといいでしょう。生活に役立つ知恵を知りたいときは、書店のライフスタイルコーナーに足を運ぶことが両者に見つかるはずです。どの書籍も実績のある専門家たちが責任を持って執筆しています。ニュースサイトも無料記事より有料記事です。無料でも情報を入手できますが、有料記事の方がより短時間でより信頼を得る情報にアクセスできます。セミナーもまた有益な情報源の一つです。有料のセミナーではそこでしか得られない貴重な情報が手に入る可能性があります。クローズな空間なので、今では書けなかった話が聞けることが進められません。セミナーによっては、講師が直接指導を受けられることもあるでしょう。会場の熱気や興奮による影響で行動を許しやすい実現率が高まることもメリットです。情報のお金を出さないという考え方をしていると、その姿勢が時間の動きを生む可能性があります。有益な情報という有料です。未然に起きているという考え方からこそ、収集力が高くなるメリットもあります。有益な情報はお金を出して買うことで時間の節約になるのです。有益な情報はお金を出時間の節約数にお金を使いましょう。時間がお金より貴重な資産ですが、時間でお金を買うのは意味になっています。たとえ、わずかであってもお金を出して時間の節約できるなら前向きに検討したい。世の中には時間の節約するためのサービスが数多くあります。例えば、フードデリバリーサービスです。外食者でもわざわざ飲食店まで足を運ぶのが億劫なときがあるでしょう。そんなときはフードデリバリーサービスを利用すれば便利です。専業割りを使えば簡単に自宅まで食事を届けてくれます。調理済みの料理ではなく、お肉や野菜などの食料品を届けてくれるサービスもあります。時間に余裕がない方はぜひ検討してみてください。家事代行サービスも欠かせません。掃除や洗濯などいないと時間がかかるもの。掃除や洗濯を代行できれば多くの時間の労力も節約できます。家事代行サービスを利用すれば面倒な家事が代行されスペースも出るのです。こっちの家庭であれば、ベビーシッターのサービスもあります。中間で行うことは、子供に一人一人の子供と向き合って、保育できることが特徴です。急な仕事で子供の世話をためる人がいないときや、自分の時間の少ないときこういうことを心強いものはありません。こうしたサービスを毎日利用するのは、経済的な負担が重くしたって、大変かもしれません。しかし、注意するだけであれば、無理なく利用できるのではないでしょうか。時間をぐっと節約するだけでなく、疲れやストレスも減って、快適なライフスタイルになるはずです。学術誌、米国科学アカデミー企業では、時間の節約と幸福の安定について興味深いことがあります。これによると、時間の節約するためにお金を使った人は、そうでない人に比べて幸福度が高い傾向にあると言われています。URLHTTPS://www.pnas.org/pnas.17614 お金で時間を買うことは幸せを買うこともあります。こうしたことからも時間の節約するためにどんどん積極的にお金を使っていくでしょう。最初の4は有利になりますが、長期的に見れば新たな人生の素晴らしい予定を出しているはずです。人生の幸福を高めるためにも、もしもしお金で時間を買った方がいい。自分の時間に余裕がない手間を使うのも増えるのです。時間の節約するためにお金を使う。時間の節約数30の方法。その18、洗車を利用して時間の節約に役立てる。車を持っている人は定期的な洗車が必要です。 あなたは洗車をするとき手洗いなんですか、それとも洗車したんですか。愛車だからこそ、きちんと自分の手で隅々まで洗いたい人もいるでしょう。運動やリフレッシュを兼ねて、あえてセーフ洗車をして、たっぷり体を動かしたい人もいるはずです。確かに、天気のいい日に洗車をするのは気持ちいいですね。もちろん、手洗いもセーフ洗車もわかりませんが、時間の節約という点では便利なのは断然洗車です。楽をしたい、時間を節約したいという人の場合、素直に洗車を利用した方が手っ取り早いのは間違いません。洗車の所要時間は3分から5分が一般的だというのです。機械が自動的になってくれるので大きな労力と時間の節約でき、これほどなことはありません。洗車費用は高めますが、リーズナブルな価格設定が一般的です。お金で時間をかけていると思えば決して高くはいないでしょう。もちろん洗車費もメリットはあります。支払いの少ない洗車よりこういうことがありますが、そこを気にしない人もいるのではないでしょうか。ボディに傷がつきやすいというメリットも使えますが、それは今や過去の話です。現在は洗車費用やブラシの向上によってボディに傷がつくことはほとんどなくなりました。古いタイプの洗車機ではそういうことを神経質になることはないでしょう。せっかく便利な機械が世の中にあるのですが、利用できるものは利用したい。洗車費を利用して時間の節約になった点ではいかがでしょうか。洗車費を利用する。時間の節約する30の方法、その19、本格的に見つけたいことは独学や自己流よりプロから学んだ方が早い。何か見つけようとするとき、独学や自己流でやる人がいます。この世で学んだり、動画サイトを参考にしながら、身を学んだり、独学や自己流はあまりお金がかからず、手っ取り早いのが特徴です。相手のことは何でもありたいです。初心者でも、動画でも初心者から上級者まで何かの状態があるもの。安かったり、手っ取り早かったり、通流から、とりあえず独学や自己流で見つけようとする人も多いのではないでしょうか。もちろん、ちょっとした趣味や遊びなら独学や自己流はわかりませんが、本格的に見つけたいというような話は変わります。独学や自己流の場合、自分のやり方が正しいとは限りません。自分がやっていることが実は間違っていることがあります。間違ったことであっても、仕事の自分が気づくのはなかなか難しいものです。独学や自己流は自分のミスや間違いに気づきにくいメリットもあります。身を学んで取り組むと、動作が遅くなったり、余計な遠回りをしたりするのは良くないこと。時には間違ったことを見せてしまうことも少なくありません。上達には時間がかかってしまい、時間を無駄にしてしまう恐れがあります。独学や自己流は始めるのは簡単ですが、本格的に見つけるとなると、かえって遠回りになることが多いのです。何か本格的に見つけたいと思ったことは、ぜひプロを頼ってください。学研総、外国語では、ヨガ、習字、ダンス、プログラミング。こうしたことは、独学や自己流で見つけることも可能ですが、やはりプロから学ぶのがたくさんです。プロは正しい知識やスキルを見つけています。手の指導して教えているので、上達が早くなります。間違ったやり方をしていたら、指摘してもらえるので、余計な量がなくて安心です。直接プロから学ぶことで効率よく学べるので、最短で結果を出しているのです。もちろん、自己流は必要ですが、プロから学ぶのが上達の近道。時間の節約という点では、十分価値のある出張になります。先生とのコミュニケーションも楽しいので、一石二鳥です。プロやるときの2つのポイント。プロから学ぶとき、ポイントが2つあります。まず、教え方が上手で実績のあるプロから学ぶことが大切です。プロならでもいいわけではありません。実力はプロであっても、教え方が下手で悪いことがあります。あらかじめ、ネットの口コミや評判をチェックして、評判と実績のあるプロを見せるのがいいでしょう。2つ目は、相性の問題です。人間関係に相性があるように、プロの相性もあります。プロであっても、自分と合わないケースがあります。相性が合えれば、身につくことも身につきません。私たちは、やる意味があります。相性に違和感があって、気になるなら、別のプロを探すのも一つの方法です。世の中には多くのプロがいるので、自分に合ったプロを探しましょう。本格的に学ぶときは、独学や自己流よりプロに学ぶ。時間の節約する30の方法、その30。これだけ時間かかって当然と思うことはもっと時間を削減できる。これだけ時間かかって当然という声が時々聞かれます。これは大変な仕事なので2時間かかって当然です。手順がたくさんあって複雑なので3時間かかって当然です。確かに手間がかかる仕事があるのは事実。手順や工程が多かったり複雑だったりすれば一定の時間かかるのも仕方ないように思われます。これだけ時間かかって当然と思うこともあるのではないでしょうか。どうしても時間かかる仕事もありますが、それは本当でしょうか。いえ、違います。実はここに当然があります。これだけ時間かかって当然という追加が登場したら必ずもっと短くできます。当然と思った瞬間に一種の想定値を言っています。これだけ時間かかって当然と思っているのは最初から決めているのと同じこと。最初から考えるのを放棄していれば良いアイデアも素晴らしい工夫もありません。自分の思い込みに気づくことです。人より思い込みにこれだけ時間かかって当然と思うことがあれば、一旦立ち止まり伺ってみることが大切です。固定観念も外し、ゼロベース思考で考えてみましょう。客観的な目で冷静に自分を観察してみると、いや、意外と無駄な部分が多いなと気づくことがあります。常識や慣習にとらわれず、どうすればもっと時間を短縮できるのかと考えれば、今まで見なかった時間の無駄が見えてきます。おのずといいアイデアがしゃべり、時間の節約を実現できるはずです。3時間の仕事が1時間でできてしまうことも見えるのです。これだけ時間かかって当然と思ったら、一旦立ち止まり、客観的な目で冷静に自分を観察してみる。時間の節約30の方法、まとめ、その1、一秒の節約を大切にする。その2、一日の行動を変えて時間の最短を直す。その3、時間の節約術は精神論ではなく行動論で取り組む。その4、同じものを2つ用意する。その5、徹底的にテンプレートを利用する。その6、あとを取るときこちらの操作ですから、今日はいかがですか、から始めてみる。その7、普通にと定時されたら無用承認をもっと早いに行ってではないでしょうかと聞いてみる。その8、会議を開く場合は効率的なスマートな会議を行っている。その9、会社でテレワークを導入しているなら一度検討してみる。その10、必要な資料は会議が始まってからではなく最初から席に置いておく。その11、時間の節約するための細かな対応を大切にする。その12、情報は消費するのではなくどんどん公開して共有していく。その13、海外のサイトを読むときは翻訳ツールを使用する。その14、口コミがないクソをやる。その15、トイレを我慢しない。その16、バランス栄養食や全員量は拒否するのではなく特徴に応じて上手に活用する。その17、加速度を指定するのではなく時間節約の選択肢として加速利用する。その18、いっそのことに一緒にいて一日一緒にしてみる。その19、仕事の早い人をじっくり観察して時間節約の方法やコツを学び取る。その10、映画を視聴するときは動作配信サービスで会議に行く時間の節約する。その11、動画でも音声でも倍速再生を利用する。その12、時間帯の復活用する。その13、電動話を使う。その14、電話枠では優先点を使う。その15、タクシー、特急列車、高速道路の移動時間の節約にお金を出す。その16、有益な情報はお金を出して買う。その17、時間の節約するためにお金を使う。その18、洗車を利用する。その19、本格的に学ぶときは動画や自己流より1分に学ぶ。その30、これだけ時間かかって当然と思ったら一旦立ち止まり、客観的な目で冷静に自分を観察してみる。